耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回の本はドローンについてなんですが、正直に言うとですね、僕読む前そんなに興味はなかったんですね。でもね、今違うんです。この本を読んでね、本当にワクワクしたんですよね。このワクワクが2つあって、片方はね、子供の時にその漫画で見たような未来が実現するんじゃないかっていう、少年の夢、そんなワクワク。で、もう一つはですね、このドローンによって、なんかこう産業分野に革命が起きるんじゃないかなっていう、ブックナビゲーターになってからのビジネスに興味が出てきたおっさんの夢。そんな感じなんですね。皆さんもですね、ぜひ今回の本のね、説明を聞いて夢を感じてってほしいと思います。じゃあ紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は集英社より出ております、高城剛著、空飛ぶロボットは黒猫の夢を見るか、ドローンを制する者は世界を制す、という本です。まずは著者のご紹介です。高城剛さん、1964年柴又生まれ、日大芸術学部在学中に東京国際ビデオビエンナーレグランプリを受賞、その後メディアを超えて横断的に活動してきた方です。総務省情報通信審議会専門委員など公職も歴任しまして、2008年からは拠点を欧州に移して活動されています。現在コミュニケーション戦略と次世代テクノロジーを専門に創造産業全般にわたって活躍を続けているんだそうです。で、何をされている方というのがですね、いわゆる一般的な日本人の感覚ではちょっと説明しづらいんですが、映像作品と執筆業で有名な方で、海外を転々と移動しながら、本当の意味でのノマドワーカーをしている方、そんな風に僕は捉えてますね。で、コミュニケーション戦略と次世代テクノロジーを専門にとプロフィールにあるんですが、ノマドワーカーらしいフットワークの軽さからですね、気になったら自分の足で見に行くっていうスタンスが、新しい情報を僕たちに伝える時の大きな強みになってるんじゃないかなと思います。さあ、そんな高城さんが今回書かれた本なんですが、オープニングでも言いました、巷で話題のドローンについての一冊です。ドローンというのは、無人航空機のことで、最近民間でホビー品として出回るようになってね、首相官邸に落下しちゃったりとか、法規制が議論されたりとか、はたまたアマゾンがドローンを使った配送を構想しているなど、ニュースなんかでもね、たびたび話題になりましたよね。で、もともとは軍事目的で開発されていたこのドローンなんですが、この本ではですね、今言ったような民間用のドローンについて語られています。で、高城さんは2012年頃に初めてドローンを購入して以来、その魅力にはまり、数年間で30機以上のドローンを購入、使ったお金は1000万円を超えたんだそうです。もともとね、インターネットなどが好きで、かなりの大金をテクノロジーに貢いできたと語っている高城さんなんですが、ドローンに関してもその魅力と可能性をこの本で大いに語っています。ただこちらの本ね、いわゆるドローンとは何かっていう入門書的な本じゃないです。後ほど詳しく語っていくんですが、この本で高城さんはドローンが世界をどう変えるかといったことを深く考察しています。このあたりはね、まさに次世代テクノロジーを専門とする高城さんならではの貴重な意見だと思いました。じゃあ、ここから本の内容をかいつまんでご紹介していきましょう。で、各章のタイトルとね、どんな内容なのかをざっくりご紹介していきます。第1章、ドローンの現状。ここが最初からね、非常に興味深いお話だったんですけど、この章では高城さんがまだ民間に登場したばかりのドローンの現状について未来予測を交えながらお話をしています。特に僕が興味をそそられたのは、高城さんの持論であるドローンの分類の仕方、それはインターネットの延長線上にないドローンとインターネットの延長線上にあるドローン、こういう分け方だったんですが、まずインターネットの延長線上にないドローンというのは、主にホビーとしてのドローンのことです。対して、ここ重要なんですが、インターネットの延長線上にあるドローンというのが、アマゾンの配送サービスなどで利用される予定のドローンのことで、つまり使用目的で分類してるんですね。で、高城さんは後者のこのインターネットの延長線上にあるドローンに特に注目しています。というのもドローンとは言ってしまえば新しい技術なんです。で、この新しい技術をどのように使うかというのがテクノロジーの世界では非常に重要になるんですね。例えば、一昔前の新しい技術といえばインターネットでした。 で、まあ、このインターネットもね、初期の頃は E メールを送るだけなんていう使い方がされていたんですが、そこに Yahoo や Google がサーチエンジンを提供して新たな価値が見出されてきたんです。でさらに遡ると、自動車というものもね、新しい技術だったんです。ただ個人が乗って移動するだけだったという自動車が、その後運送会社やバスの登場などによって新しいインフラとして成長していきます。ここで皆さん気づいたでしょうか。そう、僕はもうこの時点でワクワク止まらなかったんですけど、つまりドローンの誕生によって次なる革新的な商品やサービスが誕生する可能性が高いっていうことなんですね。そうすると当然それに関わる産業も生まれていきます。で、高城さんがこの本で示した例としては、まあ、配送サービス、まあ、Amazon がすでに構想してますよね。で、これが実現すると、ネットショッピングでデジタル化できないものがさらに便利に買えるようになって、例えばその音楽を買った時に、音楽のダウンロード完了まであと2分40秒みたいな表示が、お買い上げのチーズケーキがご自宅に到着するまでにあと2分40秒っていう風な表示に変わる世界がやってくるんですよ。まあ、この時にね、まあ、どんな技術産業が必要になるか、まあ、本書はね、そのビジネスチャンスをつかむきっかけにもなるでしょう。まあ、例えば今のお話で僕がこの本から思い描いたビジネスチャンスっていうのが、ドローン本体の開発メーカー、まあ、これはすでにありますけどもね、まあ、まだまだ新規参入できるかもしれません。で、あとはドローンの部品の生産メーカー、まあ、ものづくり大国日本なんかこの辺り目指すと美味しいんじゃないでしょうか。で、あとは GPS を利用したドローンの位置情報把握サービス、まあ、いわゆる交通整理ですよね。あとはドローンによる配送サービス、あとドローンを使用した農作物の産地直送サービスなどなど。そうなんですよ、個人で取った野菜をドローンで個人で所有してインターネット通販で個人で送るっていうことも可能なわけなんですね。そしてもしドローンが広く普及する世の中になるんだったら、ドローンの飛行空域を提供するサービスなんてものも出てくるかもしれません。つまりうちの空域使うとドローンが通常の何倍速くなるよなんていう、そんなサービスができるかもしれないんですね。まあ、自動車の誕生によって、インフラ産業や、まあ、部品メーカーが生まれたのも同じですし、またネットの誕生によってプロバイダーやサーチエンジン SNS が生まれたのも同じです。そんな感じでドローンには大きな可能性が眠っているかもしれない。まあ、この本を参考に皆さんの今のお仕事でドローンを使って何ができるかを考えると非常にワクワクすると思います。第2章、ドローンと世界三大メーカー。2章ではですね、高城さん自らが今のドローン業界における3大メーカーのトップにそれぞれお話を聞きに行っています。ドローンの3大メーカー知らない方も多いと思いますが、1つは、元 IT 業界で最も発言力のあった記者クリス・アンダーソンが率いるアメリカの 3D ロボティクスで、2つ目は、シェア7割を誇り業界首位の座にいる中国 DJI、そして3つ目がその2大メーカーに押されながらも独自の存在感を出すフランスのパロット、この3社です。で、面白かったんですけど、この3社のドローンに対する考え方がそれぞれ違う未来を見ていたっていうことがね、本当に面白かったですね。まあ、ざっくりご紹介すると、アメリカの 3D ロボティクスは、まあ、現実世界の Google というものを目指してドローンによって世界をどう変えていくか、これを重視しています。で、一方中国の DJI は圧倒的な開発力を保持して徹底的な秘密主義路線を取って、安価にドローンを普及させる方針を取っています。まあ、これが今のところね、あのシェアの上では大成功しているということですね。そして3社目のフランスのパロットはですね、これ笑っちゃったんですけど、自らを美しいおもちゃを作る会社というふうに定義して、ドローンを渡り鳥に見立てた美学を追求しているんです。で、本当この章はね、高城さんのフットワークとあとグローバルな視点が光る章で、まあ、僕個人としてはね、ドローンによって世界がどう変わるかという、まあ、3D ロボティクスに着目したいんですが、まあ、日本経済の現状を考慮するならば、すでに多くの日本製部品を取り入れている DJI の戦略に乗るというのも一つの手かもしれません。で、ここまで聞いてね、じゃあなんで日本のドローンメーカーは誕生しないのって疑問に思った方もいると思うんですが、3章にある高城さんの意見をね、そういう方はぜひ読んでみてください。日本のメーカーに対してのちょっとした苦言が載っています。僕もね、この辺はその通りだなと思うので納得しますよ。第3章、ドローンと日本。この3章では日本におけるドローンの現状を紹介しています。知ってるようで意外と知らなかった。実は改正航空法によってドローンの飛行については2015年に定められてるんですね。で、こういった法整備の問題点や日本のドローンメーカーの可能性などが述べられています。 第4章ドローンの未来。最後の4章では高城さんが考えるドローンの未来についてが語られています。この中で僕がワクワクしたのはもののインターネット、通称 IoT、 こんな単語がありましたけども、これではなくてインターネットのもの化というお話。先ほども言いましたけど、デジタル化できないものをドローンが運ぶことによってインターネットと現実世界が結びつくんですね。例えば実家の母親が庭で美味しそうな柿が取れましたっていう風にメールに写真を添付してくれるのが今の Web2.0 の世界ですが、もしかしたらドローンによって柿そのものが添付されてくるかもしれないと。さらにはドローンによるサーチエンジンのお話とか、法整備は必要でしょうけども、もしかしたらネットの検索欄に渋谷にいた大道芸人なんて風に入力するとドローンがその人を見つけてくれるかもしれないと。まあ、想像するだけですごいお話ですよね。まあ、ちょっと信じがたいレベルでもあります。ただ今信じがたいって言いましたけど、皆さんはインターネットやスマートフォンが登場した時に今のような社会が実現して Google や Apple が巨大企業に成長すると予測できていたでしょうか。高城さん本書でこうも語っています。革新的な商品サービスが登場した時、その本質的な価値がすぐには理解されないことは歴史に何度も現れた。はい、というわけでまとめるとこちらの本、ドローンの本質的な価値にアプローチするその一助となる一冊だと思います、ね、今までなんかドローンってただの高価なホビーかなと思った方とかね、なんかアマゾンがドローンのサービスやるって言ったけど本当かなって思っていた方はですね、これを機にドローンのことについて知ってみて、そしてドローンに思いを馳せて、次なる新たな技術、新たな産業を夢見てみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。空飛ぶロボットは黒猫の夢を見るか、ドローンを制する者は世界を制す。高城剛著、集英社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本はいかがだったでしょうか。まあ、僕もねちょっと夢中になって語っちゃったんですけども、こちらの本ね、意外とビジネス書読みの人ほど注目しないかなと思って取り上げたところも大きいんですよ。まあ、空飛ぶロボットは黒猫の夢を見るか、まあ、某作品のオマージュですけれども、ドローンっていうものの、ね、紹介本ではなくて、実はドローンでどんな未来が起きるかっていうお話なので、ビジネスチャンスとかね、あと産業の未来予測について興味がある方はですね、ドローンというものは一体どういうものなのか、どういう可能性があるのか、その資料として押さえておくといいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。この配信は集英社の提供でお送りしました。